今日のテーマは肥満外科についてということで、先生、肥満外科というこの科があるんだということ、今日初めてラジオで聞きましたという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まあ、その前に肥満というところについて先生に伺っていきたいと思います。
はい。
肥満が健康に及ぼす影響、また関連する病気というのもいくつかあると思うんですが、いかがですか？
はい。まず肥満の判定についてですが、肥満は体重キログラムを身長メートルの2乗で割った体格指数という数値で判定されます。体格指数は英語でボディマスインデックスといい、 BMI と略されていますが、皆さんも聞いたことがあると思います。
はい。
欧米では BMI30 以上を肥満としていますが、日本では BMI25 以上を肥満としています。この理由は、日本人ではBMI25 以上になると内臓脂肪が増えて糖尿病や心血管疾患を発病するリスクが高くなるためです。肥満患者では BMI がおよそ5増加するに従って死亡率が 30% 増えると報告されています。具体的には、肥満に関連する病気には糖尿病、高血圧、脂質異常症、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脂肪肝、月経異常、睡眠時無呼吸症候群、変形性関節症などの生形学的疾患、腎臓病、高尿酸血症、痛風などがあります。最近では胆のうがん、大腸がん、肝臓がん、乳がん、子宮内膜がんとの関連も報告されています。
お話を伺いますと、先生、肥満にいいことはないんじゃないかと思えてくるんですが、今後治療が必要な肥満患者というのは増えていく見込みなんでしょうか？
はい。世界中で肥満増え続けており、 BMI25 以上の過体重と肥満の人の人数は2013年には21億人まで増加したことが世界的な調査で明らかとなっています。つまり世界人口の約3分の1が肥満か過体重であり、日本でも増加しています。覚えていただきたいのですが、肥満と肥満症とは別のものです。肥満によって起こる病気の改善、またはその病気の予防のために医学的に減量治療を必要とするものを肥満症と呼んでいます。つまり肥満の増加に伴って治療が必要な肥満症も増えていくと思います。このことに関連して、肥満と関連する糖尿病もどの国でも増えています。世界の糖尿病人口は3億8200万人と予測され、日本では950万人の成人が糖尿病、もしくは糖尿病が強く疑われるものと報告されていて、この50年間に約40倍に増えています。この点から、肥満を合併した糖尿病患者も増えると思います。
なるほど。それではやはり肥満になってはいけない、また肥満を解消していかなければいけないということになるのではないかと思うんですが、先生、肥満の治療についてということになるんですが、どのようなものがあるんでしょうか？
はい。肥満に対する治療としては、生活習慣の改善、食事療法と運動療法などの内科治療が第一選択です。しかし内科治療が困難な高度肥満症に対しては外科治療の適用となります。具体的には、年齢が18歳から65歳までで内科治療で効果が得られない BMI が35以上の患者さんで、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの合併症を持つ場合となります。
ではまず、先生は肥満外科のお医者様でいらっしゃいますが、先生のところにという前に、まず食事ですとか運動ということが第一選択なんですね。
そうですね。
お薬というのはどうなんですか？
お薬は 抗肥満薬とか、まあ、発売されておりますけれども、基本的にはその薬で効果がない場合に、まあ、手術を考慮するということになります。
いよいよ先生の行っている肥満外科での手術についてということなんですが、どういう手術なんですか？
はい、最近肥満症に対する手術の効果が良好なことが世界で注目を集めています。肥満に対する手術というと脂肪を吸引する手術を連想する人も多いと思いますが、
はい、そうですね、
全く別の方法です。肥満症に対する手術は肥満外科手術と呼ばれていますが、手術は胃を小さくして食べる量を減らす手術、またはこの方法に栄養の吸収を減らすために食べ物の通過経路を変更する手術も行われています。相撲取りの小錦さんが引退後に体重が300キログラムを超えて肥満外科手術を受けたことは話題となりました。あの手術になります。
実際先生、その胃を小さくして食べる量が減りますと、まあ、一旦は体重が落ちていくと思うんですが、あの切除した胃というのはまた食べ始めて大きくなったりとか、そういうことはないわけですか？
はい、基本的に手術後に患者さんが私たちの指導を守れば、胃は小さなままで、維持できますけれども、やはり早食いをしたり一度にいっぱい量を食べたりしますと胃は伸びる臓器でありますから、将来的に胃がまた大きくなってしまって食べれるようになるということもゼロではありません。なので、手術イコールがゴールではなくて、やはり手術後の定期的な通院、まあ、医師の指示、栄養士さんの指示を守ることが、治療成績の効果につながると思います。
はい、まあ、あの長いお付き合いになっていくということなんですね。ところで先生、その手術についてもう少し詳しく伺っていきたいと思うんですが、教えてください。
はい、 BMI 35以上の高度肥満症に対する手術方法はいろいろあります。日本ではお腹に入れた内視鏡で観察しながら胃を約 80% 切除して胃を袖状、スリーブ状に残す腹腔鏡下スリーブ状胃切除術のみが保険診療の適用となっています。この手術は今マスコミで話題となっているお腹にカメラを入れて行う方法です。しかし世界では1年間に約35万件以上の肥満外科手術が行われていて、一般的に普及している安全な方法です。世界の成績では肥満外科手術の死亡率は 0.3% 未満で、例えば胆嚢という臓器を取る胆嚢摘出術や世間で盲腸と呼ばれている虫垂切除術よりも死亡率は少ないのです。私たちの病院でも56名にこのスリーブ状胃切除術を行いましたが、手術後の減量は良好で、初診時の体重124キログラム、 BMI でいうと43から、手術後1年には約38キログラムの体重減少が得られて、BMI も30ぐらいになっています。
ということは、まあ、こういった先生のもとで手術を行った患者さんたちは肥満症の改善にもつながっているということなんですか？
そうですね。
この手術によってそういった関連する病気も改善されていくということ、これは興味深いお話ですが。
はい、肥満外科手術後には肥満が原因で起こる病気は手術後の早い時期で多くが改善または治ります。これが大きな利点だと思います。肥満外科手術の目標は体重減少ではなくて、肥満が原因で起こる病気を治すことと言っても良いと思います。私たちの病院では肥満外科手術後6ヶ月における肥満に関連した病気の改善率は脂質異常症 100%、 糖尿病 100%、 高血圧 91% とほとんどの病気で薬をやめることができました。本当にすごい効果と思っています。
先生、それは素晴らしい結果だと思うんですが、この効果、先ほど具体的に肥満症に関連する病気もいくつもありましたが、その他の部分での効果というのはいかがですか？
はい、その他の効果としましては、脂肪肝が 100%、 月経異常が 100%、 抗尿酸血症が 96%、 閉塞性睡眠時無呼吸症候群が 71% に改善しています。
肥大をしてしまった心臓みたいなところには効果はもたらされないんですか？
高血圧が一応改善率が 91% となっておりますが、もちろん減量に伴って、心臓の働きも良くなります、また最近は糖尿病に対する肥満外科手術の効果が世界で注目されています。糖尿病の治療としては食事療法、運動療法、薬物療法が主体ですが、最近肥満を伴った糖尿病が肥満外科手術後の早期に改善することが報告されるようになりました。私は糖尿病は治る病気ではなくて食事や薬で管理する病気と考えていましたが、海外では糖尿病は手術で治るということまで言われています。確かに私も肥満を伴った糖尿病の患者さん32名に手術を行った結果、全員が手術後の早い時期に糖尿病が改善しています。そして術後1年では 94% の患者さんが血糖を下げる薬やインスリン注射を中止できています。本当に驚いています。
でも先生、そうなりますと、いや私も手術をというようなこう希望が殺到するということにはなりませんか？
はい、その辺が誤解を生じないように説明したいと思いますが、すべての糖尿病に手術が行われるわけではありません。手術の適用は BMI35 以上の高度肥満症で、内科治療で血糖管理が難しい糖尿病の患者さんです。最近はいろいろな研究によって手術で治りやすい糖尿病も分かってきました。手術で治りやすい糖尿病の患者さんは年齢が40歳未満、 BMI は35以上で、糖尿病の治療期間が短い、特に10年未満の人です。これに加えて病院で C ペプチドという膵臓の働きが分かる血液検査を受けると手術の適用が詳しく判断できると思います。糖尿病の治療期間が10年以上の場合は糖尿病による合併症が起こってしまっているので、手術の効果は少なくなってしまいます。
なるほど。ということは、早ければ早いほどいいということですよね。
その辺が、難しいところですが、やはり肥満症の治療の大選択は内科治療を行って、それでも内科的に治療が難しい患者さんに限定するべきであって、大選択が外科治療というわけではないと思います。その辺は内科の先生方と詳しく討論しながら治療的を決めています。